乳児湿疹の基礎知識からお勉強していきたいと思うんですけれども、乳児湿疹とは主にどのような病気なのかというところから教えてください。
はい、乳児湿疹とは文字通り乳児期に生じる湿疹のことです。乳児期の湿疹は主に脂漏性湿疹とアトピー性皮膚炎がその代表的なものです。頻度としては脂漏性湿疹の方が多く見られます。脂漏性湿疹は生後1ヶ月後ぐらいから頭や顔に黄色い皮むけ、かさぶた、赤みが出てきます。かゆみはほとんどないか、あっても軽いかゆみのことが多いです。一方でアトピー性皮膚炎ではかゆみは強いのが特徴です。
生後1ヶ月からこのような症状ということは、前者の脂漏性湿疹の場合はそんなにかゆみがなくていいですけど、後者のアトピー性皮膚炎の場合はかくこともできなくて、こう泣きじゃくるとか、こういろいろとあるのかもしれませんよね。まあ、先生、肌というのは本当に特に初めてのお子さんを持つお母さんにとってはもう悩みが尽きないところで、もう最初の戸惑いがこの乳児湿疹ではないかなと思うんですが、この湿疹はなぜでは出てしまうのかというところなんですが、どうなんでしょうか。
はい、新生児から乳児の初期というのは、皮脂腺、皮膚の油の腺の働きがすごく盛んな、状態です。そうしますと皮膚が油っぽくなって、この脂漏性湿疹という病気になります。ですので生後4ヶ月ぐらい経つと皮脂腺の働きが落ちて湿疹も収まってくることが多いです。一方でアトピー性皮膚炎では逆にこの4ヶ月後ぐらいから湿疹がひどくなってくるということが分かっています。乳児のアトピー性皮膚炎は生後 2,3 ヶ月頃、頭、顔から始まり、痒みが強く、赤ちゃんは顔やほっぺたを頻繁に引っかいたり、また抱っこしてくれる人の衣類に痒いところをつけたり、枕に押し付けたりすることがあります。
では脂漏性湿疹とアトピー性皮膚炎との区別なんですけれども、どのような特徴が、まあ、先ほどもちょっと触れていただきましたけれども、改めて教えていただけますか。
はい、湿疹の出始めに脂漏性湿疹とアトピー性皮膚炎を見極めるということは非常に難しいです。アトピー性皮膚炎を考える目安としては3つ挙げさせていただきたいと思います。1つ目が痒みが強い場合、2つ目が耳の周囲あるいは体や手足に赤みや発疹が広がる場合、最後が2ヶ月以上湿疹が続く場合、これらの場合にはアトピー性皮膚炎を考える必要があります。ただ実際には最低2ヶ月できれば半年くらいは皮膚の状態を見て脂漏性湿疹かアトピー性皮膚炎かを判断したいと思っております。
耳の周囲のお話がありましたけれども、どういうふうに注意をしたらよろしいですか。またどういう状態を見極めればいいんですか。
はい、通常脂漏性湿疹ですとあまり耳の周囲を、かゆがるということはありません。耳の周囲をかゆがる、あるいは耳切れといって耳たぶの下のところが切れてしまう子どもは、アトピー性皮膚炎になる可能性があるということを言われてますので、耳の周囲に湿疹がある場合にはやはり専門機関を受診された方がいいと思います。
はい、2ヶ月以上続くかどうかというお話もありましたけれども、2ヶ月以上、これは同じ場所の湿疹ということなんでしょうかね。
はい、そういうことではなくて、2ヶ月以上どこかに湿疹が続くという場合です。
じゃあその辺も毎日のケアの中で親御さんが丁寧に見ていくということも大事ですね。
はい、あとは肘の内側とか、はい、膝の内側のところもアトピー性皮膚炎では出やすいんですが、これは例えば夏ですと汗もだったりすることもありますので、はい、そこに発疹があるからといってすぐアトピーというわけではありません。
赤ちゃんですと、あと顎の下のね、はい、首の付け根みたいなところがちょっとこうジクジクしたりしますよね。
はい、それも汗もに近いんですが、 あとは口の周りでよだれが垂れて湿疹ができる場合もあります。あれもやはりきちっと保湿をしてあげて、そこに湿疹があることで食べ物が入ったりするとアレルギーになったりするということも言われているので、スキンケアが重要だと思います。
よく巷でお母さんの母乳が原因となる場合があるんじゃないかと、で母乳をやめた方がいいんじゃないか、止めた方がいいんじゃないかなんていうお話も出ることがありますけれども、この真偽のほどはどうなんですか？
はい、これにつきましてはお母さんの母乳が直接の原因になることはありませんのでご安心ください。もうこれは最近の研究でも母乳の方は直接の関係ないというふうに分かっておりますので、そこは誤解されないようにお願いします。
じゃあね、おばあちゃんたちが心配してそういうことを言ってくれても、いや大丈夫なんだよ、関係はないんですよ、ということで母乳を与えていいということなんですね。
はい、大丈夫です。
では続きまして、乳児湿疹のケアと治療法について伺っていきたいと思います。
はい、まず一番大事なことはきちんと洗うことです。石鹸を泡立てて丁寧に洗ってください。よく湿疹ができると洗わなくなってしまう方がいるんですが、それは逆で、きちんと洗うことが最も重要です。ただしかさぶたは無理して取らないでください。かさぶたはワセリンやオリーブオイルを塗ってかさぶたをふやかしてから洗う方が良いとされています。これも以前は黄色いかさぶたは取らない方が良いとされていて、そのために症状がさらに悪化するということがよくありました。最近は洗った方が良いと多方面で言われていまして、実際そのようにする方が多くなっていて、脂漏性湿疹自体も減っていますし、重症の患者さんも見られなくなっています。そして洗浄後はしっかりと保湿をしてください。かゆみと炎症が赤みがなければ大体これで良くなります。一方で脂漏性湿疹でもかゆみや炎症が強い場合、あるいはアトピー性皮膚炎ではステロイド外用薬という治療薬を用います。この状態の時は自己判断せず病院を受診していただき、治療を受けるのが良いと思います。このステロイドは基本的には弱いステロイドを使います。強い薬は使いませんので、この点につきましては先生とよく相談をして治療を受けるようにしてください。
先生が処方してくださるものは安心して使っていいということなんですね。
はい、副作用につきましては病院を受診していただいて適切な治療を受けていれば大丈夫です。例えば顔というのは体に比べて皮膚がとても敏感です。ですので顔には弱い薬を使います。一方で体用の薬を顔に使ったりしますと思わぬ強さが出てしまって副作用などが出ることがありますが、これは専門医はよく分かっていますので指導された通りに薬を塗ってください。
はい、
ステロイドは副作用が怖いとよく言われますが、うまく使うととても良い薬です。ただし間違った使用方法をすると副作用が出ることがあります。この薬の作用をうまく引き出して副作用を出さないようにするのが我々専門医の役目ですので、自己判断をせずに医師を活用していただければと思います。
まあ、ステロイドと聞くだけで大丈夫なものですよというふうにお話しいただきましたが、それでもいざ処方されますとピクピクして少しだけ塗ってみたりとかありますよね。
はい、よくですね、逆に怖くなってしまって、あまり塗らない方が、います。それは間違ってまして、塗るときはきちんと塗ると、むしろペトスクぐらい塗ってもらった方が薬はよく効きますので、塗るときはしっかりと塗るようにしてください。良くなったらやめる、あるいは保湿をすればいいですので、処方された薬をきちんと塗ることが大事です。
じゃあ勝手に回数を減らしたり増やしたりもいけない。
はい、その通りです。